クロマスオのネクストナウ。皆さんおはようございます。クロマスオのネクストナウ、今日も始めていきます。よろしくお願いします。この番組では NFT、Web3、AI などの海外トレンドを中心にアメリカからお届けしていますということで、今日のテーマなんですけれども、今日は秘宝 Google ポッドキャストが23年でサービス終了を発表、こんなねニュースをお届けしていきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、これ昨日出てきたニュースなんですけども、 Google ですね、皆さんご存知だと思うんですけども、 GAFAM の一角 Google、 これが Google ポッドキャストっていう、まあ、音声配信のサービスをやってるんですけれども、それらがね23年でサービスが終了するよというニュースが発表されました。うん。なので、まあね、ちょっと今日はこのニュースについてお話ししていきたいなと思うんですけども、まあじゃあその後ね、じゃあこの Google っていうのがこうどこを目指していくのか、この音声配信市場でね、うん、そのニュースなんかも踏まえて、まあ僕がこれからどうしていくかとかね、まあ、こうしたらいいんじゃないのみたいなところの tips、そして今僕は何をしているか、その話をしていきたいなと思いますのでね、興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい、ということでですね、早速本題の方入っていきたいなと思うんですけども、昨日ですね、Google から新しい発表がありました。うん、で、これがね、タイトルにもある通り、Google Podcast っていうポッドキャストサービス、これがね、年内に終了するというような話なんですね。はい。で、まあ僕自身もですね、Spotify for Podcasters っていうね、音声プラットフォームを使って配信をしています。で、そこでね、できる配信っていうのは、まあマルチにね、こう複数のプラットフォームに同時に配信してくれるんですよ。で、そのうちの一つっていうのが Google Podcast になってます。うん、なので、まあ、Google Podcast でね、僕の例えば車朝のネクストナーとかって調べると、僕のね、番組過去600本ぐらい撮ってますけれども、それがね、出てくるようになってるんですね。うん。はい。なので、まあ、このサービスっていうのが、まあ、2023年中に、まあ、終了してしまうということなんですね。はい。じゃあね、じゃあ、Google がね、このね、ポッドキャスト音声配信っていう市場からね、撤退するのか、ね、まあ、そう思われる方いるかもしれないんですけども、これね、実は逆なんですよね。まあ、タイトルには秘宝って書いてますけど、これ若干釣りタイトルで、うん、これからね、Google 逆に、この音声配信市場、ポッドキャスト市場、めちゃめちゃ力入れていくよっていうところの発表も同時にされてるので、そのニュースも今日はね、皆さんにお知らせしたいなと思います。はい。で、これが何かっていうと、YouTube ですね。YouTube にポッドキャスト音声配信のサービスっていうのを、まあ、すべて統合していくというようなところの発表をね、合わせて出てきました。うん、で今ね、YouTube では、ポッドキャストっていうのをね、まあ、配信できるようなサービスっていうのを、去年ぐらいからかな、うん、スタートしてるんですよ。2022年ぐらいから。うん、で、これね、多分今できるのって一部地域の人たちだけだと思います。で、アメリカはね、そのうちの一つなんですけれども、確か日本はできなかったんじゃないかな。ちょっとその辺ね、わからないんですけど、うん、とにかく、まあ、今 YouTube って、まあ、少しずつこのポッドキャスト音声配信の市場に入ってきてるんですよね。そう。で、まあ、Google からしたらさ、Google ポッドキャストも YouTube のポッドキャストも、まあ、若干サービスとしてはさ、まあ、カニバリするわけですよ。まあ、なんていうんですか、バッティングしちゃうんですよね。なので今回はこの Google ポッドキャストっていうサービスをやめて、この YouTube ですね、特に YouTube ミュージックっていうところで、まあ、サブスクしてる人、ね、Google ポッドキャストでサブスクしてる人とかっていうのはこう統合されるらしいんですけど、まあ、とにかく YouTube 内のサービスでこのポッドキャストを聞く、音声配信を聞く、こんなね、まあもうところになっていくというような感じなんですよね。うん。これってやっぱめちゃくちゃ大きいことなんですよ。で、SNS の例えばさ、マンスリーのアクティブユーザー数とか見てみると、まあ、YouTube っていうのはまあ25億人ぐらいね、世界でいるって言われてますね。25億人です。そう。で、まあ、ざっくりさ、こう数字を見ていくと、例えば、Facebook ね、メタ社の Facebook で30億人、で25億で YouTube、で、あとは、TikTok で15から20ぐらいかな。で、インスタグラムで10億。そして、まあ、Twitter、X で5億とか、まあ、それぐらいのざっくり規模感ですけれども、まあ、やっぱりさ、25億人がね、こう見聞きするね、プラットフォーム YouTube に、この音声配信プラットフォーム、ポッドキャストっていうのがこう統合されて、まあ、これから押されていくっていうのは、まあ、非常にね、うん、やっぱり、音声配信マーケットの、すごく、なんだろうな、未来を感じますよね。やっぱり、どこのね、市場もね、すごい、どこのプレイヤーもね、これを取っていきたいね。まあ、そんなところをすごく感じるなと思いました。はい。なので、まあ、Google Podcast 終了して、まあ、これからは YouTube に入っていくというところで、まあ、これはすでに YouTube の番組持ってる。すいませんね。YouTuber。ちょっと今日なんか寝起きで喉変だね。ちょっと続けますね。で、YouTuber なんかはさ、もうこれすごいチャンスだよね。もう自分の番組でそのままさ、ポッドキャストみたいなのも多分配信できるようになると思うし、うん、この辺っていうのはね、まあ、ぜひ使っていったらいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、今日からですね、僕は実は何をやってるかっていうと、まあ、今、マルチ配信を、ま、再開したんですよ。で、今僕の手元に3つのデバイスがね、録音ボタンが再生されてるんですけど、まずね、iPhone で僕今このボイシーね、そのまま撮ってます。はい。で、もう一つ使ってるのは iPad ですね。今 iPad で スタンド FM ですね。スタイフも同時収録してるんですけれども、もしかしたらね、スタイフでこれ僕の聞いてくださってる方いるかもしれません。はい。で、さらにね、もう一つ、パソコンでも、収録していて、これ今、Spotify for Podcasters をね、っていうアプリを使ってるんですけど、もともと Anchor って呼ばれてるやつですね。ANCHOR。うん、で、これを今使って収録してるんですけども、これによって Spotify、Apple Podcast ね、まあ今 Google ありますけど、Amazon とか、まあそういうところのプラットフォームにも、まあ僕の同じような音声っていうのが、まあ、配信されてるというようなところで、まあ今こんな感じに僕も複数のプラットフォームに今、音声を載せるようにしました。さあ、ね、先日もありましたけど、ね、スタンド FM がさ、収益化プログラム開始しますよとかっていうところがあったりとか、昨日もね、僕ちょっとボイシーの方でも放送したんですけども、Spotify がね、なんとこの多言語展開、同時翻訳展開っていうのをね、まあこれからしていくっていうところのサービス発表しました。つまりね、僕らはこう日本語で話した内容っていうのが、同時に自分の音声で英語であったりとかスペイン語であったりとか、そういうような言語にこう切り替わる、ね、翻訳、自動翻訳してくれるっていうサービスをこの Spotify が発表したんですよ。で、現段階ではまだ英語ですね、英語から他のスペイン語、フランス語とかへのこう切り替えしか対応してないので、日本語っていうのはまだ対応してないんですけども、まあね、わかんない、遅かれ早かれ、この辺っていうのはね、やっぱり日本語も対応してくるんじゃないかななんて思ってるので、僕も各600本ぐらいこうさ、Spotify の方にね、上げてましたけれども、ボイシーね、合格した半年ぐらい前かぐらいから、それ更新やめちゃったのね。でもやっぱりこうやってね、今、音声プラットフォームのさ、各プラ、ね、プラットフォーマーたちがいろんな施策し始めてるじゃないですか。で、そんな中でね、やっぱ、ボイシーだけに貼っとくっていうのは逆にリスクだなって思ったんですよね。なので、今日からはちょっとね、いくつかの媒体で、まあ、同じね、同時収録をして、皆さんの方にもね、音声を届けておこうかなと思って、そういうふうにしてます。はい。なので、まあ、ボイシーはさ、まあ、審査制っていうところもあって、誰もができるわけではないんですけれども、多分これ聞いてる方の中でスタイフやってる人って多いと思うんですよ。なので、スタイフやってる方はね、ぜひね、Spotify とか、その辺にも、流しておくといいと思います。ちょっと僕も調べきれてないけどさ、確かスタンド FM って、ポッドキャスト流せるような、なんかやり方あった気がするんだよね。Apple Podcast とか。ぜひそれやってね、Apple Podcast とか Spotify とか、あの辺にも流しておくといいんじゃないかなと思いますよ。ね、何が当たるか、ちょっとまだね、この音声配信市場ってのは立ち上がって、まあ、立ち上がったばかりでもないけどさ、割とまだね、この伸びがどんどんどんどん続いているので、どこがこう覇権を握るかってね、まだわからないじゃないですか。そういった意味でもね、ちょっと張っておくっていうのはいいかなと思います。で、本来であればさ、ね、複数のプラットフォームで違う放送とかってした方がさ、まあ面白いと思うんですね。ボイシーはこういう放送、スタイフはこういう放送、で、スポティファイはこういう放送とかって分けるとなかなかいいんだけどさ、まあそういうようなところのね、まあ、リソースも僕もなかなかないので、まずはね、こう同時配信っていう形で始めて、まあ、ちょっとどっかのタイミングでスタイフで限定のライブ配信やったりとか、まあ、そういうふうに使うかもしれないですけど、まずはね、こう敷居低く 自分のできる範囲でね、ゆるゆるとやっていくのがいいのかなと思ってね、こうやって進めていますというような話でございました。はい。ということでね、最後簡単にまとめていきたいと思います。今日はですね、Google Podcast が23年でサービス終了を発表。こんなね、ニュースをお届けしてきました。ね、Google ね、Podcast サービスやってるんですけども、一旦これがね、23年に終了しますと。ね、で、それが同時に、まあ、YouTube の方にね、まあ、サービスを統合するというところで、いよいよね、まあ、マンスリーアクティブユーザー、マンスリーユーザー、25億人ね、世界でいる YouTube がね、このポッドキャスト音声市場、このその本気でね、こう入ってくるというところでね、まあ、これまた新しい大きな波になりそうだなというところでね、まあ、僕もこう複数のね、媒体にとりあえず発信しとこうというところでね、今日からマルチ配信再開させました。本当ね、半年ぶりぐらいですね。なのでね、ぜひもしこれ興味ある方ね、やってみてはいかがでしょうかと、そんな話でございました。はい。ということでね、今日はこんな感じにしたいなと思うんですけれども、最後ね、簡単に告知したいなと思います。ニュースレターですね、今週の分、とりあえず書き終えました。なので、日曜日かな、日曜日の9時、9時半、9時か、日曜日の9時にね、皆さんのメールボックスの方にお届けしたいなと思います。今日はね、僕は中国に先週行ってきたので、まあ、そのあたりのこの決済に関するね、情報をね、すごく決済発達で、キャッシュレス決済発達してるよっていう話をしつつね、まあ、そことブロックチェーンを絡めて、まあ、これから未来がどうなっていくのかみたいなところをね、書いてるので、まあね、海外のこの決済事情どうなってるのとかさ、こうブロックチェーンとかでね、この未来のこのペイメントとかどうやって変わるのとかね、まあ、それこそさ、今 X とか Twitter とかってさ、ね、このペイメントにね、こうイーロン・マスクが入っていこうとしてるじゃないですか。ね、アメリカでもどんどん各種でライセンス取ってますよ。で、そのあたりね、やっぱりどう変わっていくのかってすごく興味のあることだと思いますんで、 もし興味ある方ね、ぜひそちらの方登録してみてください。概要欄の方にね、リンク載せてあります。はい、そんな感じですかね。で、あとはサブスクですね。X のサブスク、Twitter のサブスクやってます。で、今、音声配信の話今日しましたけれども、まあ、これ聞いてる方はね、どこで聞いてるかちょっとわかりませんね。ボイシーで聞いてるのか、スタイフで聞いてるのか、Spotify で聞いてるのかね、まあ、いろんなところで聞いてる方いると思うんですけれども、まあ、Twitter のサブスクでもね、僕は限定のスペースっていうのやってます。で、ここだけはね、まあ、他のプラットフォームで聞けないような、まあ、プレミアムというか限定のね、スペースっていうのを、音声配信っていうのはね、毎週1本撮ってます。なので、まあ、通常はね、どこでも聞けるんですけれども、もしね、まあ、プラスアルファでね、まあ、聞いてみたいな、他の話をね、聞いてみたいなっていう方はね、まあ、こちらの X のサブスクでしか話してない内容ありますのでね、そちらの方ぜひね、登録してみてください。こちらね、月額5ドルですね、やってます。はい、こんな感じですね。はい、ということでね、このあたりで今日は終えたいなと思うんですけど、もしね、この番組がね、役に立ったよという方は、ぜひね、いいねボタンとかね、リプライ、または拡散していただけると非常に嬉しいなと思います。はい、ということでね、今日このあたりにしたいなと思うんですけども、最後ね、コメント返ししていきたいなと思います。はい。ということでね、昨日ですね、まあ、Spotify かける OpenAI というところで、まあ、先ほど話したような、まあ、多言語翻訳機能っていうのを Spotify が出してきましたよっていうニュース、皆さんの方にお伝えしてきたんですけれども、それに対するコメントですね。ダディさん、ありがとうございます。ビッグニュースですね。影響力を高める大チャンス。日本語対応待ち遠しいということで、本当そうですね。まだ日本語対応めちゃめちゃ待ち遠しいですね。ぜひね、使っていきましょう。ありがとうございます。コワンコさん、言語で区切られる世界。この障害がなくなる。日本語対応待ち遠しいですね。いろんなプラットフォームでチャレンジしてみますということで。はい、ありがとうございます。もう本当そうですね。まあ、僕もさ、アメリカにいるってね、まあ、日常的にこう英語を使って仕事したりとか生活してるんですけど、やっぱりさ、その言語を使って、ポッドキャストを撮ろうとか、それを配信しようっていうところには、全然ならないわけですよ。やっぱり僕はね、日本語をファースト言語で、プライマリー言語として使ってるので、そこまでなかなかならないんだけどさ、ね、結局その言語で区切られた世界っていうのは今どんどんなくなってるよね。それこそディープエル使ってて、毎日こう英語とか他の、ね、外国語の記事読みながらね、生活してる人もいるだろうし、ね、こうやって、ね、音声配信っていうのがもう本当に多分ね、海外のポッドキャストですら、ね、もう日本語で聞くような時代とかになってくると思うんですよね。なので、まあ本当にね、そういうような世界がどんどん区切られていく。それこそね、もう本当に稼ぐチャンスとかね、ビジネスチャンスってすごく広がっていくと思うんですね。日本のこのでね、2億人だけの人口のマーケットだけじゃなくて、それがさ、グローバル80億人の規模になっていくって、本当すごいことだと思うので、ぜひね、そのあたりのチャンスというのをね、まあ、チャレンジしながらね、一緒にやっていきましょうというような話でございました。はい、ということでね、今日はこのあたりにしたいなと思うんですけど、また明日も撮っていきます。ご清聴いただきどうもありがとうございました。